皆さんこんにちは、中島つねゆきです。
こんにちは、大月りこです。今日は、はい、より憧れのプロたち、
はい、
ゴルフのプロたちに近づくにはって考えたら、やっぱりロープの、一般のギャラリーの方はロープの外になるじゃないですか、
はいはい、
応援する場合、はい、ロープの中に入れるには
って言ったら、もうキャデーさんとスコアラーとキャリングさん、だからボランティア
ね。そう、うん、それ、そのボランティアって一体どういう風に入って、どういう風な醍醐味があるのかとか、今日はボランティアさんのお仕事についてやりたいなと思っていても、どういう風に始めたらいいのかとかよく分かってなくって、うん、で今回夏に行われましたファンケルクラシックにご協力いただきまして、はいはい、実際にボランティアをされている方にお話を伺ってまいりました。さっきプロがおっしゃってたようにスコアラー、
はい、スコアラ ね、こうパーとかバーディーとかボギーとか書いていく人ね、
一番プロたちに近くに 近いですね、いられるというお仕事、うん、あとキャリングボード、
はい、例えば中島が、
はい、
ワンオーバーとか、はい、誰々がいくつだとか、そういうスコア、
その組のね、
うん、その組のね、
はい、が一番やっぱり近いんだろうということで、どういった楽しみだったり、うん、苦しみだったりもあるのかななんて思ってお話を伺いました。浅沼さん76歳、前田さん67歳、スコアラーをずっとされてる浅沼さんはもう25年ほどスコアラーをやってる、もう超ベテラン。
ベテランボランティア、
はい、で、うん、キャリングボードの前田さんは今回初めてということでした。で、そのまずスコアラーのお仕事、このボランティアのお仕事、ゴルフの醍醐味って何ですかっていうのを伺ってます。
まあ、浅沼さんもそうですけど、ね、紹介されるんですよ、まあね、スコアラーは浅沼とか、あキャリングボードさん前田さんとかって紹介されて、お願いしますって握
手する。相当近づいて行けますよ。
あんまり近づくと怒られます、
う
ん、
本当にもうグリーンのグリーンのエッジぐらいもこのキャリングボードを持って
プロのちょっと見えるじゃないですか。でそれを見てこう、まあ、真似してたもんですから腰を壊しました。
基本はやっぱりゴルフが好き。
腰を壊しました。
でもね、分かるような気がする。あんなに身近にトッププロたちのスイングを見てると、自分もできるんじゃないかって思うだろうなって。
腰壊しちゃった
の。だってギャラリー、私たちが双眼鏡でプロたちを追ったりとか、やっぱ距離がどうしてもできちゃうじゃないですか。特にもう人気のプロたちでもなればなるほど近づけないのが、本当に真後ろで見てらっしゃったら、多分こうクッくってやってらっしゃる。で実践をされて腰言わすっていうね。
でも慣れてるボランティアさんだったら、
はい、
立つ位置もよく分かってるから本当に邪魔にならないのよ。ところが慣れてない人は、例えば打とうとしてるなんていうかな、ちょうど視界に入るところにおられるんで、
うんうん、
あちょっとそこ邪魔だなと、もうちょっとどいてもらえたらなって。でもCCとは言わないよ。すいません、ちょっとどいてくださいっていうふうに言うけどね、う
ん、そうやって場数を踏んで、
そうベテランになると本当ね、もう空気のような、もう影のようにスーッと、あずっとついててくれたんだみたいな感
じ。それやっぱりプロたちも分かるんだ、あこの人慣れてる、
慣れてるとか分かるね、うん、
他にももちろんトーナメントに行くと、あとテレビでもよくお見かけするお静かにだったり、止まってくださいとかね、
はい、あります、あります。
あれは何て言うんでしたっけね、マーシャホールマーシャル、うん、誘導係とか。
マスターズなんかだと、
はい、
クロスウェイって言ってギャラリーがこうホールを横切るところ、うん、その横切るところにマーシャルがいて、ロープを持って、
うん、
選手が通るときはそのロープでこうギャラリーが渡れないようにして、うん、で選手が通り過ぎた後そのロープをこう回収して、
うん、
でギャラリーの人がバーッと流れていくわけ。そういうのもある。
あと速報板業務だったり、うん、練習場係もいたり、フォアキャディも打ち込む可能性のあるエリアだったりとかするときに立ってボールを探してくださるのかな、
うん、そうですね、う
ん、でここですよって教えたり
とか。で練習場が遠いときは、はい、バスだとかカートで送るじゃないですか、でそれをボランティアの人が乗せていくから、
あ真横に乗るの。
乗るけど、その人たちはゴルフも見れないから、ずっと車運転して選手を運ぶだけだから、スイングの真似のしようもないみたいな。
お仕事は本当に多種にわたってあるんですけども、やっぱりその中で花形と言われているのがスコアラーとキャリングボードっていうのを ね、その2人もおっしゃってました、うん、でゴルフボランティアやりたい場合は第3希望まで出せるそうです。で希望が多いところはやっぱ抽選なんですって。
でもアメリカの海外の、ね、メジャートーナメントだと人気があって、お金確か払ってボランティアするやつもあったと思うよ。全米オープンかな、 確かに全米オープンだったと思うんだけど、いくらかお金を払ってボランティアになれると、
うんうんうん
うん、ただもちろん得点もねあると思うんだけど、日本はちょっとこう その点いくと、人気の試合がどの程度増えるかだね。
そうですね、うん、まあ、あとはあの、まあ、女子も男子も含めてなんですけれども、どういうふうに申し込めばいいのかっていうのもあると思うので、検索でパソコンの検索でインターネットの検索で、ゴルフボランティアっていうふうにすれば一覧が出たりとか、あとはあの行きたいと思われてるトーナメントの運営本部局とかに、はいはい、お問い合わせいただいた、はいはい、2,3 ヶ月前にはもう締め切っちゃったりとか、人気のやつは今ね、近々で言うとダンロップフェニックストーナメントが受付中です。
ボランティア、ダンロップフェニックスって宮崎であるじゃない、うん、例えば、うん、東京の方が宮崎のフェニックスのダンロップフェニックスのボランティアやりたいって言った場合に、うん、飛行機代とかもちろん宿泊代もかかるよね。
自費ですね、それはね。
自費ですか。
ファンケルの伺った時自費だったんです、もし私やるとしたらって言って、新幹線代とかなんつって聞いたら自費ですってですね。
それそうだよね、じゃなきゃボランティアならないもんね。
そうなんです、うん、やっぱボランティアというところはその枠はちゃんとあるので、
なるほどなるほど、
行けるところで3日間、うんうん、全部4日間丸々出ないといけないっていうのも、まあ、なんかその希望の日数だったり、でも皆さん大体2日とか3日とかは出られる方が多いそうです。まあ、だってね、
そうだね、
せっかくですからね、
うん、でも宮崎だといい選手来るし、やっぱりあのゴルフ場のね、そのもう長年のトーナメントの歴史もあるし、はい、やっぱボランティアで行って、
うん、
やっぱ味わうっていうのはいいことだろうね。
そのトーナメントの裏側をね体験できますので、ね、はい、女子もあの含めてたくさんご応募お待ちしているようですので、ぜひチェックしてみてください。
今日は皆さん宮崎で会いましょう
ボランティア特集でお送りしました
はい、お相手は中島常幸と
大月理子でした。